場にできない想いが溢れてる理由なんてないんだ君に会いたいいつもありがとう
曲はエアトニック5日の夜にでした。時刻は6時30分になりました。 FM83.8MHz 調布 FM 放送より5時からケイタが生放送でお送りしている夕方5水曜日、ここからの時間はインディーズプッシュプッシュのコーナーです。このコーナーは毎月数あるインディーズアーティストの中から一組をピックアップしプッシュプッシュさせていただいているというコーナーです。7月はお聞きの通りエアトニック、この3ピースロックバンド愛情系3ピースロックバンドをプッシュプッシュさせていただいてきました。そして、5週ある水曜日のうち今日7月最後の日ということで5週目の水曜日、今日がラストとなります。ということで本日はエアトニックの3名にゲストにお越しいただきました。よろしくお願いします。いや本当暑い中わざわざありがとうございます。皆さん
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。熱中症とかになってませんか？
大丈夫です。
はい、今のところでは簡単に自己紹介を1名ずつお願いできますでしょうか？
はい、ボーカルギターのナオムです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ベースコーラスのあんちゃんです。お願いします。
ドラムコーラスの一世です。お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さあ、まずリーダーってどなたなんですかね？
リーダー誰なんですかね？一応、最初僕ボーカルギターのナオムがリーダーだったんですけども、途中でちょっと面倒くさくなったんで一応今は一世という形になってます。
そうなんですか。
は
い、そうなんですか。
いろいろ任せてもらっていろいろやってますね。
なるほど。じゃあちょっとエアトニックのことについてね、
はい、
まず一世さんにこうお聞きしたいと思うんですけど、
はい、
このエアトニックというバンド名はどんな意味があるんでしょうか？
バンド名の意味ですか？ちょっとナオムなんかない、その決めた経緯
地元、僕が活動してる立川っていうところが、はい、ペンタ、スタジオペンタっていうところがあるんですよ、
はい、
でペンタってペンタトニックっていうところから来てるじゃないですかでもそのままめんどくさいからペンタトニックでいいんじゃないかって言ったんですけど、ちょっとひねりがなさすぎて面白くないっていうことで、どっかから持ってきたエアーをつけてエアートニックにしました。
おエアはどこから来たか？
エアは僕よく覚えてるんですけど、あのなんかふわっとした名前がいいよねって俺が言ったら、うん、じゃあエアがいいってあんちゃんが言うんで
俺はその時ちょうどエアーマックス欲しくて、
あそういうこと、
そういうこと、
俺初耳、
そういうことだった、
だからエアにこうすごい敏感
な、なるほどね
今発覚した情報でエアマックス資源というね、
エアマックスだったんだ、
すごい欲しかった、
エアマックス95がすごい欲しかった、
あなんかでもより一層かっこよく感じますねバンド名がね、
おしゃれだな、
まあ、今おっしゃった通り立川が地元ということなんですけど、はいはい、皆さん立川が出身なんでしょうか。
僕はあの東あの清瀬市というところが出身 で、はい、でドラムの一世も清瀬市で、
はい、
俺だけ八王子なんです。
あそうなんですね。
でボーカルとそのドラムが中学から同級生で、はい、中学高校大学とずっと同級生で一緒だったんですけど、はい、で大学でベースのあんちゃんと出会って結成した。でそれ の、 その中間地点が立川だったん で、 でスタジオもあるしライブハウスもあるしってことで立川を中心に今活動しています。
ああそうなんですね。っていうか中高大一緒ってすごいですよね。
そうですね、
なんか一緒なん
ですよ、10年今年で10年じゃない、
違うよ、中学1年か12歳で、
あそうか
今24歳
だから12年ぐらいずっと一緒にいますね。
人生の半分
なんだかんだ。
それなんかわざとこう一緒にいいよねって感じだったんですか。
中学の頃にあの先に僕は高校落ちまして、あの4年生の定時制の高校に行ったんですよ。で一世は3年生の普通のこう全日制の都立の高校に行ったんですけど、まあいろいろカクカクしかじか起こって僕の高校に1年遅れに入学してきたんですね。
あ
それで僕は大学あの一世とバンドやるって決めてて、で大学行ったらバンドやりたい、俺ギターボーカルから一世ドラム、もともと中学校の頃からちょっとやってた部分もあったんで、でも大学は行きたい、フリーターバンドもじゃなくて大学まず行きたいみたいな感じで始まって、俺大学行く、じゃあナオムが行くな行くみたいな感じで今の流れになってますね。
なんかいい話ですね
いいかもしれない、わかんないですけど
でそこでまたあんちゃんとも出会って、あん
ちゃんと
そうですね、
3人で、
はい、
最初から3人なんですね。じゃあ
ずっと3人
です。うん、いいですね、仲良さそうですね、ほんとね、
めちゃくちゃ仲いいですね、
多分仲いいんじゃないですかね。
いいですよね、なんかバランス良さそうですもん、色々プロフィール見るとあと愛情系スリーピースロックバンドということなんですけど、
はい、
この愛情系ってどういうことなんですか。
これはですね、はい、まあ意味は一応ちゃんとありまして、あの僕がまあ作詞作曲をしてるんですけども、結構歌の中で歌詞の中で全部に共通して愛っていうテーマをすごく持ってて、それ最初分からなかったんですよ。自分の中の根幹の、ま、真ん中の部分で何を歌ってるのかって思った時に、これ全部愛につながってくる、すごく愛を大事にしてるんじゃないかって自分で気づいた時に、まあ、ちょっとキャッチコピーがその時欲しくて、まあ、愛情系がいいんじゃないかって思って自分たちでつけましたね。
そうなんですね。まあ直美さんがなんかやっぱリーダー感があるんですね、まあ、このなんかいろんな情報を、ね、握っている感じがしますけどね。
業務的なことは自分がやってるみたいなところありますね、
伊勢さんの業務的な、
はい、あそうです、
連絡関係だったりとかはなんか基本的に自分が、
ああ役割分担、
担当役割は分担をしてますね。
精神的リーダーであったり業務的リーダーであったり、
精神的リーダーはあのあんちゃんです。
あんちゃんが精神的リーダーなんですね、はい、
一番何もしてない
ふわっとしてる。
でも作詞作曲はもう全部直美さんの
担当。そうですね。
あそうなんですか。なんかたまには他のメンバーの方が やりたいなとか、
まあでも2人ともこう自分の作る歌っていうのと歌詞っていうのを結構まあ好き、そもそも好いてくれて、まあ、信じてきてついてきてくれるっていう面もあったんで、やっぱ一番なんていうんですかね、2人一番最初に聴かせるのがやっぱ2人っていう部分あるんで、まあ、2人が喜ぶいいんじゃないっていう歌を僕が作るっていう役割はまあちょっとブレない、これからブレないのかなっていうのはありますね。
なんかもう今のコメントからもこうバンド自体が愛情系っていう感じがなんかよく分かった感じがしますね。
ありがとうございます
3人みんなでこう愛を持ち合っているようなね、
あ
感じ、そうですね、そういうニュアンスを受けました。さあではね、この辺りで、ね、1曲お送りしたいと思うんですけども、
はい、
緑という曲をお送りしたいと思うんですが、この曲についてちょっと簡単に曲の紹介いただきたいんですけども。
そうですね、はい、これは緑ですよね まあ、夜に書いてた歌で、はい、まあ、どうしようもないこととか結構夜になると思い出すこと嫌なことってたくさんあるなと思って、なんか布団について、例えば女の子に振られたとかうまくいかないとかっていう、そういう、まあ、ちっぽけなことだとは思うんですけど、そういうことでこう悩んでて余計眠らなくなるから、もうこれいっそ眠らないままバイト行こうって思って書いた曲なんですよこれは。
なんか生活に密着した感じの曲ですね。
そうですね、
はい、ではお聴きいただきましょう。お送りする曲、エアトニック緑。
また冷え込んだ夜更けと僕らの心の弱い部分が触れ合うと
曲はエラトニック緑でした。さあ引き続きちょっと緑について少し伺いたいんですけども、
はい、
あのまず緑ってこれ人の名前なんですかね。
これはですね、はい、あのご想像にお任せするスタイルです。はい、これは
あーなるほど、緑さんじゃない、
いや、ないのかな、厳密に言うと緑さんではないんですけど、はい、まあ女性のことを思って書いた部分もあったので、うんうん、まあ緑
なんか由来気になりますけどね。まあもともとご紹介いただいたコメントでは、まあはい、昔の彼女がセブンスターを吸っていらっしゃる。
そうです ね、
ご自身でセブンスター吸うとその子のことを思い出すと、うん、
恥ずかしい、確かに
ね、もういいですね。昔ってどれ、あ、そっか、これ聞いていいのかな。
まあ2年前ぐらいかな。
はい、なるほどね。この曲に限らず、あの女性に関する曲がね結構多い気がするんですけど、うん、結構直美さんって、まあ、女心に、まあ、敏感というか、こう、まあ、女性にいろいろ縁があるんですか。
まあ、最初に始める曲を作った時って、はい、なんか自分の心の中にあるこう、僕すごく応援歌が大好きなんですよ、うん、で応援歌作りたくて曲作ってた部分があったんですけど、まあ、だんだんそれにも飽きてきて、まあ、そのなんていうんですかね、芯にある部分は応援歌でなんですけど、もっといろいろ幅を広げたいなと思った時に、やっぱ一番身近なラブソングっていうものを、まあ、書いてみたいってなった時に、うん、男目線のラブソングだったりとか女性目線のラブソングであったりとか、まあ、強い女性弱い女性、まあ、いろんな人が自分の出会ってない中でもいるだろうなと思って、そういう人にこう自分のまだ知らない人に届いたらいいなと思って、そういう人に重ねて、まあ、ちょっと想像の部分もありますけども、う
ん、そうなんですね。現実じゃなくて、まあ、想像上の女性も自分の頭の中でいろいろこう巡らせて、書いていらっしゃる部分もある。
そうですね、半々ぐらいですね、実体験と
半々なんですね。なるほど、いいですね。ちょっと僕女心全然わかんないんで。
いや、僕もわかんないですよ。
でもこう歌詞を聞いてる限りは本当もう女性っぽい感じも、女性が本当にいるような感じがするのでね、
嬉しいです。
そこにそれ、うん、すごいなんかもう全部本当のことかなみたいな感じでした。はい、さあ、ではちょっとお話が変わるんですけども、あんちゃん、
はい、あんちゃん、
はい、
はい
精神的リーダーね。お酒が飲めないということなんですけど、全然飲めないんですか？
いや、全く飲めないですね。そもそも体に合ってないっていうのは、うん、多分あると思うんですけど、はい、なんか美味しいって思えない。
思えない、
はい、なんかみんなみたいにテンション上がらない。
いや、これ美味しいと思って飲んでないよ。
その酔っ払うのがさ、酔っ払って楽しいから飲むっていうさ、要はそういうこと
じゃ。まあどっちかだよね。だ
楽しくならないってこと
ね。酔っ払うと、酔っ払ってる方がこうなんかなんていうんですかね、酔っ払ってない方が楽しいんです。
ああ、
なるほど。
元気がなくなっちゃう、力が入んない。
なるほどね。
大事が出て
ないときは人によりますよね。
眠くなっちゃうんですね。
まあ一方、伊勢さんは、はい、ライブの日はウーロンハイ平均25杯飲むという情報あります
か？いや、この平均25杯っていうのが、うん、そのナオムがその見てそう感じたらしいんですけど、うん、まあ、それぐらい飲んでるときは、まあ、ちょっと記憶がないので、うんうん、まあ、およそ平均25杯みたいななんですけど。
いや、でもこれは一応自己進行性ではあるんですけど、はい、もっと飲んでる場合もあるんですよ。でもっと、はい、でもそれよりもちょい下回りぐらいもあったんで、一応まあ盛らずに25杯。
盛らずに25杯、はい、なかなかそれだけ飲む人僕見たことないんですけど、肝臓とか大丈夫なんですかね。
いや、二日酔いが人より長いですね。夜10時ぐらいまで、次の日の夜10時ぐらいまで気持ち悪いみたいなのは結構ありますね。多いですね。
すごいな。
死ぬよこれ。
まあでもまだ23歳ですよね。
そうですね。
だから耐えられるのかな。
あ、かもしれないですね。
多分30とか過ぎてくると多分ね、2日後とかも残りますね。
そう、それが怖いんですけど。
2日後ってか3日後か。3日後に残りますね。
それはしんどいですね。
気をつけてください、本当にね。
はい、気をつけます、肝臓は。
まあ、飲める人とこう飲めない人が揃っているバンドというわけで、うん、まあ、車の運転ね、それぞれこう行き帰り担当がはっきり決まっているということで、はい、まあ、あんちゃんが帰り担当ですよね、はい、で伊勢さんが飲むので行き担当ですよね、はい、たまにはこう逆区間を担当したくとかならないんですかね。
あんちゃんどう？
これ厳密に言うと担当できないんですよ。
できない。
もう行きは俺、もう帰りはもう 100% 俺決まっちゃってるから、うん、もう飲めない、飲みたいんで。
そうですね、
だから自分が打ち上げで絶対にお酒を飲むので、うん、だからその代わり行きは任せろみたいな感じで、片道が500キロ超えても一人で、まあ、休憩なしで5、6時間とか以上運転して、帰りはあんちゃん任せたぞっていう感じで
結構慣れてますね、
うん、チームワークしっかりしてますけど、あんちゃんは絶対ライブの後だから疲れてますよね、は
い、いや疲れてますね。
全然疲れてます。めちゃくちゃ大変ですよね。
全然疲れてますよ。だってもうナオムは寝てるだけですから。行きも帰りも、
ね、まあ、ナオムさんもね、ぜひ運転免許取って
こう、そうですね、
そうなんだよね、
していただければ一番なのかなとね、思いました。あとね、またお話変わりますけど、伊勢さんピアノ弾けるらしいじゃないですか。
はい、
バンドではまあまあドラムやってるってところもありますから、はい、なかなか難しいんでしょうけど、こうピアノをバンドでやったりとかって今後ないんですか、そういう計画。
まあ、ピアノとかそのシンセサイザーとかっていうのは音源にちょっと入れたいなとは思ってるので、まあ、キーボードとかっていうのは、はい、でもピアノ習ってたのがもう10年前ぐらいで、幼稚園から小学校卒業するぐらいまで、12年前ぐらいですね。
すごいですね。
でやめてるんで、でも今そのバンドの曲に対してピアノ弾けるかっていうのはちょっと全然わかんないんで、バンドではまだできてないっていう状況ですね。
なんかちょっと弾いてみたら意外といけそうな感じしませんか？
昔覚えてる曲しか弾けないです。なんかもう新しくなんか、うん、その即興で弾いたりっていうのはなんかできないですね。
まあ、6年以上幼少期にやってるってなかなかね、はい、すごい染みついてるのかなと思う。ぜひね、
やりたいですけどね、
やっていただけたらまた違う一面見られるのかなと思ってね、はい、うん、そういった曲できたらまたオンエアさせていただきたいので、ぜひ
お願いします。
お願いします。はい、ではそうですね、ナオムさんにちょっと質問なんですよね、はい、まあ、今後ね、エアトニックどんなバンドにしていきたいですか？
そうですね、僕はすごく普通の人だという自負があるんですけども、うん、そのなんていうんですかね、こう死にたいとか思ってる人とか、こう極端にこう生活が自分と離れてる人のことを音楽で救えるとは正直思わなくて、うん、やっぱり自分の、まあ、 言語化するとまあ生活水準が同じだったりとか、まあ、自分が出会う中の人って結構自分と同じ水準で生きてる人だと思うんですね。感覚とかも、まあ、多かれ少なかれっていうのはあるんですけど、そういう人たちに向けて曲を歌ってるので、まあ、僕バンドとしてはやっぱりテレビとかで自分の曲が流れたりとかして、こうよりこうなんていうんですかね、普通の人の歌を普通の人に、まあ、普通っていうのも感覚難しいんですけど、まあ、聞いてもらほしいなとは思ってるので、まあ結構歌詞の中でもありきたりなメッセージだったりってもあるかと思うんですけども、そういうことがこう人生を重ねて何周も何周も回って頑張れとかありがとうとかが俺響いてくると思うんですよ。それをすごく大事にしてるので、そこはもうぶらさずに、そういう楽曲をどんどんどんどん作って、どんどんどんどん世の中の人に聞いて、多くで一人でも多く聞いていただきたいっていうのが僕のバンドの目標なので、そういうバンドになっていきたいですね。
ですか、すごい。もうメンバーのお二人も嬉しいんじゃないですか、そういうコメントが出ると。
うん、まあ納得ですね。
納得、うん、すごいなね。ナオムさんはおととい24歳になられたということで、
はい、
まだ20代前半。いやすごい、なんかこれだけ多くのことをね考えていらっしゃって語っていただいた方ってなかなかこのコーナーでもいない気がするので。
本当ですか。
いやすごいですよ。年齢の割にもすごいなと思いました。
ありがとうございます。
はい、年齢抜いてもすごいなと思いましたしね。いやいや本当これからも頑張っていただきたいですね。もう5年10年ぜひね、もうずっと続けていただいたら、はい、僕もね嬉しいですね。
頑張ります。
最後にあの皆さん一言ずつちょっとメッセージをお願いしたいんですけど、まあ、今ナオムさんからお話伺ったんで、じゃあ一星さんからいいですか。
はい、メッセージ、このまあ調布FM、このラジオ聞いてくれてる人がエアトニック初めて聞く人とか方も多いと思うんですけど、なんか本当少しでも、まあ、ナオムのボーカルのそのメッセージとかも聞いてもらって、なんか興味を持ってもらえて、なんか YouTube だったりライブに来てもらったりとか、エアトニックに興味を持ってもらえたら嬉しいなと思うので、これからも頑張りたいと思います。
はい、ではあんちゃんお願いします。
なるほど
なるほど。
そうですね、一応いっぱいいい曲やってるんで、そのライブハウスとかでもやっぱこれをきっかけに、このラジオをきっかけにちょっとでも興味持ってくれて、聞いてくれるっていうだけでもちろん嬉しいんで、 YouTube とかでも音源 PV とか上がってるんで出会ってほしいです。とにかくお願いします。
ナオムさんはありますか。ほら、
じゃあ一応あります。
お、
僕たちはやっぱり全然売れてないインディーズバンドなので、あのこういうそのラジオに出させていただくってこともすごいありがたいことではあったので、まあこれを聞いていただいている方っていうのが、まあちょっとでもこう例えばエアトニックの曲良かったとかツイッターとかつぶえてくれたりとか、再生回数 YouTube に上がってる PV の再生回数1でも上がってくれれば僕は本当に嬉しいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、ぜひ皆さん聞いてください、はい、YouTube でもエアトニック AIRTONIC と検索すれば出てきますよね。
はい、
ぜひ聞いてくださいね、はい、そしてナオムさんね、やっぱ、ね、声がねすごくこう乗りますね。
ガラガラですけどね。
もういやいや、もう他のお二人もそうなんですけどね、やっぱりボーカリストすごいなって感じしました。では今日ね、これでお別れにこのコーナーなるんですが、最後にお送りするドラマという曲について、まあ、簡単にちょっと曲の解説をお願いできますか。
はい、これはですね、サビがこう日々は辛いけど手と手をつなぎ合えば進めると思うっていうメッセージなんですけども、まあそのメッセージの通り、まあ、日々辛いことはあると思うんですけども、小さく小さく人と触れ合っていけばより前に進めるんじゃないかと思って書いた曲です。
はい、ありがとうございます。ということで今日最後にお送りする曲、エアトニック、皆さん本当ありがとうございました。ドラマということで、エアトニックのナオムさん、アンちゃん、一星さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
は辛い。
夕方5